詩編141編1節から10節まで。賛歌ダビデの詩。主よ、私はあなたを呼びます。速やかに私に向かい、あなたを呼ぶ声に耳を傾けてください。私の祈りを見前に、立ち上る香りとし、高く上げた手を夕べの供え物としてお受けください。主よ、私の口に見張りを置き、唇の戸を守ってください。私の心が悪に傾くのを許さないでください。悪を行う者らと共にあなたに逆らって悪事を重ねることのありませんように。彼らの与える工事にいざなわれませんように。主に従う人が私を打ち、慈しみを持って戒めてくれますように。私は油で頭を整えることもしません。彼らの悪のゆえに祈りを捧げている間は、彼らの支配者がことごとく岩の傍らに投げ落とされますように。彼らは私の言葉を聞いて喜んだのです。あたかも地を裂き、地を割ったかのように、私たちの骨は黄泉の口に散らされている。主よ、私の神よ、私の目をあなたに向け、あなたを酒どころとします。私の魂をうつろにしないでください。どうか私をお守りください。私に対して仕掛けられた罠に、悪を行う者が掘った落とし穴に陥りませんように。主に逆らう者は皆主の網にかかり、私は免れることができますように。賛美歌140番賛美いたしましょう。 その中から特にこの夕べは8節の御言葉、主よ私の神よ、私の目をあなたに向け、あなたを酒どころとします、私の魂をうつろにしないでください。この祈りを学びたいなと願っております。私の魂をうつろにしないでください、空っぽにしないでくださいと祈っております。神様の前を歩む者たちが、おそらくそのことを鋭く自ら覚えながら祈った祈りではないかなと思います。私の魂をうつろにしないでください。神様を知ればこそ、本当に神様が私たちの魂を放っておくということ、そこに絶え間なくご自身の御言葉を満たし、霊を満たしてくださらないということが、どれほど難しいことであるのかを、また反対に、そこが満たされるならば何を不足を覚える必要があるだろうかということを覚えていったんではないかと思います。ダビデが他の箇所においては、私は貧しく孤独ですと祈った祈りが出てまいります。私は貧しく孤独です。だけども、そのように心が貧しくて孤独で、なんとか満たされたいとして、人に満たされようとしておりません。あるいは、物によって、あるいは事柄によって満たされようともしていない。そのような姿、心のありさま、魂のありさまであります。これは、本当に神の御前に生きて、その生きた魂が知るところであります。貧しく孤独ですと言われて、その中で我を失っているわけではないんですね。貧しく孤独ですと言いながら、でも神様、あなたが共におられて、そしてまたあなたの御前に心を注ぎ出し、またあなたが私の行く道の一歩一歩を示してくださるので、一方常に満たされ続けていますということでもあります。実際世の人々が満たされるように、本当に明日も大丈夫だ、明後日も大丈夫だ、10年後も大丈夫だ、こういう満たされ方ではありません。本当に日ごとに主の御前に進めば進むほどに、神様によって満たされなければならない自分を知って、私の魂をうつろにしないでください、こういう祈りですね。実際神様を知らなければ自分の魂がいかに空っぽであるかということを知ることもあるまいと思います。実際 神様が私たちの魂をうつろにしておられるので、私たちの魂を満たしてくださらないので、何か不愉快なことがあると私たちは怒りに満たされてしまいます。あるいは何か気落ちするようなことが起きると落胆に満たされてしまいます。もう鮮やかにすぐそれに満たされて、それに捉えられてしまう。そしてまたそこからなんとかそれを乗り越えていく道も、静まってみればありきたりのやり方ですね。またそれ以外のいろいろなものですぐ満たされてしまう。しかしここで神様に向かってうつろにしないでくださいと祈る祈りは御心にかなう祈りですから、神様はその祈りを喜んで受け入れ、そして満たしてくださいます。そういう意味で怒りが生ずることは避けられません。でも怒りに捉え続けられるということがない、満たされ続けるということがない。神様が満たしてくださるものによって怒りが締め出されます。あるいは恐れが生ずるということも避けられません。でも神様がその魂を満たしてくださった時には恐れは締め出されます。イエス様の弟子たちが恐れに取りつかれたように、家に戸に鍵をかけて閉じこもっていた、そのようなありさま、その時の弟子たちの魂のありさまはうつろですね。うつろだから何でもそこに入ってきます。あるいは何でも生じます。自分の心から出てくる思いが満たすこともあれば、人が語る言葉がそこに入ってきて、またその心の色に例えればその色を変えていくようなありさまの中で、本当にその時々には何かはっきりした色をしているんだけれども定まらない、うつろなありさまであります。何でもそこに入ってきて満たす余地がある。しかしイエス様がそこに立たれたならば、平安があるようにとそこに立たれたならば、一様にそこにいてイエス様を見た、またイエス様を改めて知った弟子たちの心は喜びに満たされました。こういうありさまですね。聖霊が下ると力を受けるとありましたが、そのような力です。世の力のように、今日力を得たから明日も明後日もこれから先も大丈夫だという力ではありません。日ごと新たに満たされ、日ごと新たに強められ、同じことを繰り返しているようだけれども、気がついてみればその人自身がキリストイエスをますます知り、その命の中で成長していく、そういう命であります。弟子たちも自分の自覚を超えてこういう歩みを重ねておりました。私たちもまたそのような歩みへと導かれております。人ではありません。実際この141編を見ますと、この魂をうつろにしないでくださいということをどれほど真実にこの祈りを捧げる人が求めていたかがわかります。どれほど真実に。この141編を見ますと、こういう祈りが出てまいります。3節から読みますとこうです。主よ、私の口に見張りを置き、唇の戸を守ってください。 私の心が悪に傾くのを許さないでください。悪を行う者らと共にあなたに逆らって悪事を重ねることのありませんように。彼らの与える工事にいざなわれませんように。そして五節、主に従う人が私を討ち慈しみを持って戒めてくれますように。大変な祈りですね。私の口に見張りを置いてください。これもまた謙遜な祈りです。誰も自分の口を守ることはできません。思わず語ってしまう。これが人間の口であります。舌を制御できる人はいないとも、また聖書は教えます。舌を制御できる人はいない。人間の舌は本当に悪に満ちている。でもその舌をどのように動かすかによって、人は船がその火事によって大きな船も動かされるように、その人の歩み、その人の生き方も大きく動かされていく。小さな火事によって大きな船が動かされていく、こういう姿ですね。このことに誰が気づくか。改めて神様の御前にその心を開いて、うつろにしないでくださいと祈り求める者は気づいていたということです。また、私の心が悪に傾くのを許さないでください。悪に傾く脳であります。傾きですから人には知られません。人からは大いに認められているし、大いにその信仰を称えられることさえあるやもしれません。この祈りを祈っているこの人、ダビデの名をもって歌われている詩編ですが、ダビデのことを考えるならば、ダビデが信仰者としてですね、誉れの中にどれほどいたか計り知れません。ダビデの歩みの全てが誉れに値します。信仰においては罪を犯した時さえ、その罪を受け止めることにおいて、ダビデは誉れに値するものとして歩んでいました。神と心を一つにするものだと神様も推薦する。しかし、そのようなものが、では人のそのような誉れや人の前で自分が何者であるかということで満足できるか。満足しません。私の心が悪に傾くのを許さないでください。実際この傾きから全てが始まっていくからですね。ダビデでさえ罪を犯した時のありさまはですね、全てが万事うまくいって、そして心が静まっていた時にバテシバとの罪を犯します。こんなありさまですね。傾いて、そして誘われて、そこから大きく事柄が難しくなっていきます。それを知っているということですね。どの時点でダビデがこのように祈っているか分かりませんが、主に従う者としてそれをよく知っている。あのサウルの衣の裾を切っただけで心の痛みを覚えたダビデは知っていた。こういう姿であります。また悪を行う者らと共にあなたに逆らって悪事を重ねることもありませんように。これも非常に現実的、具体的な祈りの内容であります。 悪を行う者らと共にあなたに逆らって、完全無欠な清さなど人にはありません。世に歩んでいけば、私たちはいろいろなことに出会い、いろいろなものに従って悪を起こすこともあれば、また汚れを身に負うこともあれば、これはもう避けられませんね。避けられません。実際どんなに部屋を清くした、きれいにしたといっても、どこかには埃が溜まっています。今ちょうど街道の1階から2階への引っ越しを今週、先週いたしまして、今日もそのことに携わりましたけれども、驚くほどあちこちに埃が溜まっていますね。普段はそのようなものが見えないので気にもせずに生活できますが、でも改めて物を動かしてみれば、あそこにも埃、ここにも埃、このようなありさまであります。そしてまた、悪を行う者らと共にとあるように、使徒が教えたように、もしあなたが完全な清さを持った人々とだけ歩もうと思うならば、世においてはそれは望むべくもないと教えました。いろいろな人たちがいる。その人たちと共に何事かをするときのその真実、正しさはとても重要ですけれども、でもその人々に完全な清さを求めたならば、誰もそれに耐えられません。そういう中で、どこから罠が生じてくるかはわからない。ダビデもまたいろいろな人たちと付き合いながら、やり取りしながら歩んでいきました。自分は信仰において完全な人としか付き合いたくない、こんな姿はダビデにはないんですね。自らは本当に神様の御前で舌を守ってください、また傾くのを許さないでください、こういう姿でますます主との交わりの中で歩みますけれども、そのような姿を持っていろいろな人々と一緒に歩んでいきます。しかしその中で決して悪を重ねないように、ひとたび悪を行ったとしても、そのことにすぐ気づくことができるように、そしてその道を行って罠にかからないようにと祈ります。彼らの与える工事にうまい餌、これにいざなわれませんように、誘惑されませんように、心を動かすことがありませんように。大変な祈りであります。すべてはダビデのみが、信じる者のみが知る心の祈りです。でもこの祈りをもって歩んでいく。そしてまたさらに求めることは五節、主に従う人が私を打ち、慈しみをもって戒めてくれますように。これが人が最も嫌うことではないでしょうか。人から何も言われたくないですね。でもダビデは違います。主に従う人が私を打ち、慈しみをもって戒めてくれますように。しばしば私たちはこの反対のことを求めます。自分の考えに賛同してくれる人のところに助言を求めに行きます。この姿はダビデにはないんですね。本当に神に従う人が私を打ち、慈しみを持って戒めてくれますように。これを求めています。これを求める前に、すでに見たように神様に導いてくださいと 神様のもとで本当に心移ろではなくて、その反対に神様が戒めることであれ、諭すことであれ、神様が約束することであれ、そのようなものによって満たされて移ろにならないようにと祈っているものです。そのようなものだから、どうか主に従う人が私を戒めてくれますように。これは一つだけ付け加えてはあります。誤解のないように付け加えなければなりません。これはダビデ自身の中に、信じる者自身の中に、神様に従うから、人から戒められた時にそれを聞き分ける力があってこその祈りです。人から戒められることから始まるような祈りではありません。どうか私を戒めてくれますように、自分の内心の中では心に咎めるところがあっても、誰かが戒めてくれますように、こんな仕方で戒められる人はいません。跳ねのけます。反対に、主に従う者として改めて自分の気づかないところを改めて気づかせてくれるように、そしてまたそのことが耳にも心にも痛いものであっても聞き分けることができます。ダビデもそのようなものでありました。またヨブもまたそのようなものでありました。また主に従う人たちもそのようなものになるように導かれていきました。一番突き遅れて使徒になったパウロのような人は、そういうふうに人の言葉を聞けるものではありませんでしたけれども、本当に主との交わりの中で改めて人を通して与えられる言葉も聞き分けるものに変えられていきました。でもこのようなものであるからこそ、反対に聞く必要のない言葉をも見分けます。ただの非難、誤解、またよくわからないで、ただ悪意を持って投げかけられている言葉、聞き分けます。そういう心は本当にうつろではありません。うつろではない。うつろな心は外側は硬いようだけれども、その内側は何がそこにあるか分かりませんね。自分があるようで自分がありません。だから褒められれば、その褒められたことを心の内側にまで受け入れてしまう。非難されるは非難されたことをその心側の内側まで受け入れて、それによって縛られる必要もないのに縛られてしまう。こういうありさまです。しかし主との交わりの中で導かれる魂のありさまは虚ろではありません。朝の礼拝でも確認しましたが、ヨブの心はそのような心であることを改めて私たちはヨブ記を読むと知ります。自分も気づかないような罪を自分が犯したかもしれない、あるいは自分の息子たちも気づかないで神を呪うようなことを言ったかもしれない、こう言って神様の御前にへり下り続けていたヨブが、試練の中で友人たちからあることないことを勝手に推測されたり決めつけられたりして、正しいことは言っているんだけれども、何一つ 役に立たない、心に受け入れる必要のない悟しや助言をしようとします。でもヨブはそれを跳ねつけます。とても傲慢で、とても頑固で、とても本当に神の前にも人の前にもへりくだる姿のないもののようにさえ受け取られます。だけどもヨブは違いますね。神の御名を呼び続けています。どうか主よ、あなたが答えてください。本当に神様が使わして私を戒めるものであるならば、そのようなものをこそ使わしてください。こういう姿と思います。幸いなのはそのような人であります。内側まで神様の御言葉が入っていっています。それをめぐって確かに試みられ悩んでいますが、ここにいるのは本当にヨブです。他の誰でもない。誰もその心をですね、勝手に動かすことができない。ヨブはヨブです。自分は自分です。このように私の魂をうつろにしないでくださいであります。魂が本当に生きるとは、その人が本当に自分として生きるということであります。神様と共に生きてこそ私たちは自分が何者かを知るように歩んでまいります。主の憐れみの中で、主の戒めの中で、諭しや懲らしめの中で、そのように救い変えられてまいります。がお祈りいたしましょう。主イエスキリストよ、魂の監督者牧者であるお方よ、あなたのもとにこうして近く、また立ち返って歩ませていただいているので本当に感謝です。私たちの魂はもともとうつろで、自分の思いに満たされたり、人から投げかけられたものによって満たされたり、また状況の変化で満たされたり、本当にコロコロと変わって何にでも満たされるようなありさまです。しかし主よ、あなたが憐れんでくださり、本当に種のような御言葉を与え、種が成長するように聖なる霊の養いと導きに預からせてくださり、改めて主と共に生きる自分の姿を取り戻すことが許されていることを心から感謝申し上げます。どうかともどもにそのように主と共に生きる者として、互いにあなたの恵みに預かりながら、歩んでいくことが許されますように、どうぞお導きください。主が愛されたように、本当にその愛をもって、主と共に歩み、また人と歩める者とさせてください。主の御守りを願います。あなたを酒どころとして願います。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の305番をもって主を賛美いたしましょう。 さ